招きの言葉、あなたの使者が命を得、私の屍が立ち上がりますように。塵の中に住まう者よ、目を覚ませ、喜び歌え。はじめに前奏いたしますので、それぞれ心の内にお聞きください。開会のお祈りをいたします。それぞれその場所にあって、目を閉じ心を静め、それぞれに祈りの備えをしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、復活祭のこの日、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。あなたの御子イエス・キリストの受難を覚える一週間を過ぎ、今こうしてイースターの朝を迎えることができました。キリストの復活が示す永遠の命の意味と、私たちがその命に預かっていることの喜びと改めて覚える時とさせてください。現在私どもを取り巻く状況は、激しく拡大するコロナ禍の中にあり、いまだなお苦しむ者が増え続けております。私どもも対面礼拝の中止を余儀なくされる大変に心痛く厳しい選択を迫られております。しかしどうかこのイースターの喜びと復活の命が、私たちの苦しみを取り囲み、大いなる祝福と御言葉の勝利を思わせてください。十字架の苦しみの後に示されたものが、キリストによる復活の命、永遠の命であったように、私たちにも将来に目を向けさせ、希望とともに日々を歩む力と勇気とをお与えくださいますように。動画配信という形でこの礼拝をそれぞれの場で守っております。浦和教会員であるか否かを超えて、御言葉につながる者同士が キリストへの希望に結ばれて、今この時豊かに礼拝を過ごさせてくださいますように、信仰を守り強め、しかしこのような時にこそ私たちに信仰の成長を与えてください。古の頃より守り続けてきた教会の、キリスト教の大事なものを粛々とこれを守り続け、しかし同時に御言葉の可能性に目を向け、人間的で技術的な事柄についても新しい可能性にチャレンジを与えてください。そしていつも新しい御言葉の発見を与えてください。一昨日、浦和教会員の一人の姉妹が天に召されました。彼女の安らかなる主の憩いを思うとともに、悲しみの中にあるご家族の上に主の慰めを心よりお祈りいたします。しかしまた同時に、教会員の中には新しく小さな命が与えられた家庭もあります。どうぞその姉妹の家庭を祝してくださり、大いなる喜びで満たしてください。心にかかる一人一人、心病む者、体病む者をお覚えください。とりわけ手術を終えた者たち、今療養の中にある者たちがおります。どうぞ主が伴ってくださり、力づけ支えてくださいますように。またそのことについて私たちが共に祈り合うものとさせてください。これから御言葉に聞こうとしています。私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受けて、与えられた言葉を誠の御言葉としてこれを聞かせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書詩編第16編の7節から11節までをお読みいたします。詩編16編7節から11節。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。続きまして、新約聖書ルカによる福音書24章の1節から12節までをお読みいたします。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あなた方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラ屋におられた頃、 お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。そして婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。ここまでです。それでは賛美歌を行います。今、総額をいたしますので、それぞれの場で、心の中で、あるいは声に出して、1番から148番の1節から2節まで、賛美歌148番の1節から2節までを歌いましょう。 コロナ禍の私たちはいろいろな制限を受け、生活の困窮や困難に突き当たっております。家族関係やまた友人関係にも支障をきたしている方々もおられるでしょう。しかし同時に新しい発見、多くの発見もあり、それはそれで必ずしも悪いだけではないという経験もさせられております、させてもらっています。私事で恐縮なのですが、昨年から仲介書記というですね、いわゆる、教会の教区の、書記を、仰せつかっているのですが、その分会議をする委員会を行うということがどんどん増えておりまして、しかしこんなご時世ですから対面で行うことはなかなか難しいと、それで円滑にどういう形でできるかといったとき、やはりメールで稟議をするのではなく会話で行いましょうと、それで一生懸命ですね、ウェブ会議の仕方を皆さんに、今日仲介内の皆さんにお伝えして、これでやりましょうと、各方面にですね、接続のテストを何度も何度も繰り返していろんな人をこうつなげてきたわけです。でその中でですね、こういうことがございました。ある日の、お昼ごろに一度接続のテストをしてみましょうということで、1時ぐらいだったでしょうかね、2時ぐらいだったか、いろいろな人たちをつなげたいと思いまして、浦和教会の1階に、自分のパソコンを持ち込んで、仲介財務委員会と、浦和教会の会員たちと、そして仲介の常駐委員会の人たちとですね、同じ時間にアクセスしてもらって、接続のやり方を分かる範囲で、私の分かる範囲でお伝えして、いたわけです。でもあの時は最大で8名か9名ぐらいだったでしょうかね、結構画面がそれなりにいっぱいになるぐらいになって、ここはこうやって使うんですよとか、この場合はこうやって資料を出したら分かりやすいと思いますよとかね、そんな話をして、へえとか、なるほどね、これは使いやすいねとか、画面が消えたらどうすればいいのとか、いろんなことを、みんなで言いながら結構こう盛り上がって、会議をのこうシステムをですね、みんなで考えた、だいたい30分から、40分ぐらいだったでしょうか、ワイワイと賑やかにいろんな話をしながら、結構楽しんだという表現が良いかもしれない。で最後にミーティングを終了するときに、その終了の仕方を、皆さんにお伝えして、じゃあそれぞれ、退出してくださいねと、右下にある赤いボタンを押して退出というところを押してくださいねと、でそれぞれ皆さん一人一人その場からこう出てね、行ってくださいというようなことをお伝えして、じゃあまたよろしくねと言って、こう一人一人が画面からいなくなったわけです。で、パソコンを閉じまして、使った部屋を後から片付けて、そして事務所の確認をして、さあ帰ろうかなと思って教会を後にしようと思った時に、ふとですね、妙な寂しさを感じたんですね。で、その寂しさというのはですね、それまで人がいたかのような寂しさだったという。賑やかな部屋に一瞬のうちに人がいなくなってきて、いてしまったようなですね、そういうなんとなしのこうふっと寂しいという、つまりそこには確かに人がいた感覚が私の中にあったということなんです。実際にはいなかったんです。実際にはいないし、やってることは画面上のこと、あるいは音声上のことなんですけれども、寂しさがなんか心のどこかにふっと芽生えた。単にバーチャルな世界がそこにあったというだけだし、現実ではない、 テクノロジーによって生成された非現実がそこにあっただけだ。電気信号を使って映像化、音声化された仮想空間のミーティングがそこにあっただけだと、まあ、言われればそうかもしれない。けれども実際に私がそこで抱いた、ふっと人がいなくなったという感覚、一瞬でも何かしらの寂しさをふっと抱いたようなその感情は、そこに肉体があるのか否かということを超えた現実があったんじゃないのかと、まあ、そう感じたんですね。それをまあいわゆるバーチャルリアリティとか、日本語でいうところの仮想現実とか、いろいろこう言われるのかもしれません。そこには確かにあるという何らかの感覚があった。でそれで、いろいろこうふっとこれはどんな感覚なのかなと、まあ、思ったんです。あるというのはですね、一体何なのかと。あるというのはそこにこういるとかね、具体的に人がいるとか誰かがそこにいるという事柄は一体何なんだろうなかと、まあ、そんなことを思わされたわけです。まあ、私が思わぬ方法で、ズームミーティングという、まあ、仮想現実の中で、単にいると錯覚しただけだと言われてしまえばそうかもしれません。私の脳内の錯覚がある、感覚的な錯覚をしただけだと。でも、私の中では確かにそこに人はいたはずで、お話をしたはずで、そこで笑って、そしていろいろと出来事がそこに起こったということが確かにあった。それは現実じゃないと言われても、私の中での現実がそこにあるという、その不思議な感覚をなんとなく覚えたわけですね。で、それは聖書において、現実であるか否かを超えたという出来事は聖書の中にもたくさん出てくるわけです。確かに神はいるということを、あらゆる場面で聖書は語り伝えてきたのです。モーセが燃え尽きない芝の場面で神の権限を受けます。私はある、私はあるというものだという、あの権限に神は実は出てこないんですね。神を見てはいけないからです。あるいは神を見るということが許されたことではないから神は出てこないのです。祭司サムエルに語りかける声もありました。サムエル、サムエルという神の声がありました。でも神がそこにいて手で触れて触れる、そういう神ではなかったのです。でもそこには現実に現れた、サムエルに現れた現実があった。使徒パウロがダマスコ途上でキリストの権限を受け声を聞くわけです。けれどもキリストの姿を見たとは書かれていないんですね。でも確かにパウロはそこから改心をし、彼の出来事は現実となって彼のその後の人生を変えていくのです。聖書は私たちに神の存在、神の現実、つまり神があるという現実を、必ずしも肉体や物質性を伴わない形で示してきました。言い換えるならば、そこに言葉があるとき、そこに神がおられるということを表すのです。言葉がそこにあるとき、聖書は神の現実がそこにあるのだと私たちに伝えるのです。それはヨハネ福音書が一章一節からこのように語るようにです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと言われている。あのロゴス賛歌に示されるように。聖書にとって神の現実とは、すなわち言葉であると。言葉の存在そのものが神の現実であるのだ。そこにあるという存在、そこにいるという事実は、神の言葉がそこにあるということなんだと聖書は述べています。 今日の箇所には、十字架の後、イエスの死を見届けた婦人たちが、週の初め、イエスの墓に向かっておりました。墓に着くと、入り口を塞いでいた石が避けられており、中から遺体がなくなっていたと記されます。彼女たちが途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の天の使いが現れてこのように言うのです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない。復活なさったのだと。そしてこのように伝えます。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいと。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないかと、主イエスがかつて言われた言葉を思い出すように促すのです。このかつての主イエスの言葉を思い出した女性たちは、急いでイエスの弟子たちのところに行き、その一部始終を話したのです。しかし彼女たちは一生に付されてしまいます。戯言だと笑われてしまうのです。彼女たちの話が取り合われなかったのです。これは当時の家父長制の影響があるかもしれません。男性主導の社会であるということが影響しているのかもしれません。この時代、女性の言葉は証拠能力を持たない証言だと言われてしまったのかもしれません。しかしそのような社会的背景、ジェンダー、性差別や地位の格差のことではなく、死人が復活するという出来事自体の非現実性が、弟子たちの信じるという心を閉ざしたのかもしれないのです。先ほど招きの言葉で、イザヤ書26章19節をお読みいたしましたが、その少し前、同じ26章の14節にはこのように書かれています。死者が再び生きることはなく、死霊が再び立ち上がることはありません。うんぬんとこう書いてあるんですね。つまり、イザヤ書26章同じ箇所の中で、死者が生き返るはずがないということをイザヤは言っておきながら、一方で、いや、生き返るのだと彼の中でもその両者を語っている。預言者イザヤは述べます。人が墓に葬られて石で封印されたならば、誰もそこから出てくることはできないのだと。常識的な人であればそう考えるのが当然かもしれません。そして言ってみれば、この弟子たち、イエスの弟子たちは常識的な、非常にノーマルな人たちであったということができるのかもしれません。墓には何もなかったという事実がありました。ただイエスの遺体がなかったという現実がそこにあった。空虚な墓、空いた墓はいないということを示しているだけです。けれどもすでにキリストは復活を自ら予言されていた。墓にいないという事実は単にいないということを示すだけですが、しかし神の言葉が前もって与えられていることによって、いないということの意味が分かるようになる。簡単に言いましょう。卑近な例ですけれども、こういうことです。朝、子供が学校に出かける前、お母さんがこのようにあらかじめ言います。今日はお昼から夕方ぐらいにかけて買い物に出かけてるからね。パルコに、あるいは伊勢丹に行ってるからね。心配しないでね。私いなくても心配しないでね。あらかじめそのように伝えて、お母さんがいなかったとしましょう。子供が帰ってきて、お母さんがいないという現実を見ます。そして子供はどう思うか。何の不安も持たない。 お母さんは今頃パルコかな、伊勢丹かな、あるいは違うところに行ってるのかな、そうあらかじめ伝えられていたことを知っていれば、それを思い出すことによって今いないという事実がこちらにいるという現実を想起させるのです。しかしもしこれが何も言わずに勝手にさっといなくなっていたらどう思うでしょう。お母さんどうしたんだろうと、家出しちゃったのかな、連れ去られてしまったのかな、子供は不安に思うでしょう。子供が小さければ小さいほどなおさらです。つまりいないという現実を見ているということを知らせるためには、あらかじめ与えられる言葉が必要だと。墓にイエスの姿がなかっただけなら、単にイエスはいないというだけになってしまいます。しかしすでにイエスは同じルカ福音書の9章や18章で何度も何度も言葉を重ねて、私は復活するよ、私は復活するよと、覚えときなさいねと、あらかじめ彼らに、弟子たちに、彼女たちに語りかけていた、伝えていたのです。でこれに対してイエスの最も近くにいたはずの弟子たちは、イエスの予言の言葉を思い起こすことがなく、たわごとだと彼女たちの証言を排除した。肉体があるとかないとか、そういう物質的なことに心を留めていた。主イエスがいないという時、それは何を示すのか、そのことに気づくことが弟子たちは残念ながらこの時はできなかった。一人だけペトロだけが気づいたという、そういうお話です。この女性たちと他の男性の弟子たちとの決定的な違いは、神の言葉が与えられていたかどうかではなく、復活の予言が与えられたことを思い出せたかということでしょう。キリストの言葉を自らに与えられた約束の言葉として受け止めていたのか否かということになります。つまり復活を信じるとは、決して物的証拠や証言の真偽を証明することによって成り立つのではありません。自らの目で触り、手で触れて、傷口に指を入れて初めて復活があったのだと気づくものでもありません。イエスは三日目に復活するというあの主の言葉を確信を持って信じることができるのか、それを思い起こすことができるのかにかかっている。神の言葉、聖書に示された神の言葉をたわごととして受け流す生き方を取るのか、あるいは墓には誰もいなかったというその状況証拠から神の御言葉の意味を聞き出そうとするのか、見出そうとするのか、それこそが信仰の分岐点であると思います。大きな決定的な違いがそこにあるのです。墓は単に空だったという、そこから何を私たちは読み取るのか。神の言葉を聞いたとしても人は忘れます。聞いたとしても3日も経てば大概のことを忘れてしまう者たちです。どんな人間でも聞いた話の7割は忘れると言います。仕事上のことでもそうです。英単語を覚えるとかいうことでもそうです。とにかく人間の記憶はあやふやなものかもしれません。しかし同時に何かをきっかけにふっと思い出すこともあります。頭の片隅に留められていた小さな記憶が大きな出来事として立ち上がってくる瞬間もあるものです。それが話されたとき、それを聞いたときは何も思い浮かばなかった、意に介したことはなかったけれども、あるときあの言葉がふっとよみがえるということが往々にして起こるのだと思います。気づくとか思い出すというのは、裏を返せば一度聞かなければ思い出せないはずなんです。つまり彼女たちは聞いていた、 そして聞いていたことを、墓が空になったものを見て、それで思い出した、気づいたということ、それが彼女たちの信仰の出来事として起こったのだということです。墓には何もなかったという出来事から、あるということを引き出した。それは彼女たちがこれまで多くの御言葉に聞き、聖書に聞き、主イエスに聞き続けたからこそ気づくことのできた復活の命の現実であったのだ、復活の命の真実であったのだということができます。で、礼拝というのはまさにこの復活のイエスとの出会いの出来事です。キリストに聞き続ける行為に他なりません。神の言葉がここにあると信じて、これに聞き続ける。それが礼拝です。時に現実のみを見つめすぎていて、不安と恐怖に駆られて、神の恵みの御言葉をたわごとと片付けてしまうことも私たちにはしばしばあるかもしれません。信じることができない、そういう弱さを持っている者たちかもしれません。しかしそのような忘れがちな私たちに対し、いつも御言葉に引き寄せられる、引き戻される場所が礼拝であると思います。約束の言葉に絶えず触れさせる場所が私たちの礼拝なんだと思います。不信仰を嘆くこの私たちを招き、疑う私たちを招き、恐れる私たちを招く、それが私たちの礼拝です。この世の恐怖や不安、疑いと不信仰の中に揉まれ、肉体に起こる現実のみを注視してしまう私たちを、神の御言葉の現実に引き戻す場所、復活の命の現実に絶えず引き戻す場所、それが私たちの礼拝であります。この今日のイースターの日、私たちの身の回りには、神の言葉の祝福があります。神の守りが私たちを取り囲んでいる。ウイルスの恐怖はその外側にあるのだ。肉体の恐れは終焉的なことなんだ。神の祝福の外側で地上の恐れが渦巻いているのだと、私たちの一番近くには、私たちの一番身近なところには神の守りがあるのだと、そのことを覚えたいのです。いつも、そしてそれを思い出して、いつもいつも忘れがちな私たちにそれを思い出す時を与えさせてほしいと願うのです。このイースターの朝、イエス・キリストの復活を思い、私たちへの守りと祝福を思い、今日から始まる復活節の日々を力強く歩み出したい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、イースターの礼拝が与えられ、心から感謝をいたします。ルカ福音書からキリストの復活の出来事を通し、私たちの信仰と礼拝とを知ることができました。私たちの記憶は甚だ心もとなく頼りないものですが、神の御言葉の技によって、私たちの内にある御言葉を思い起こさせてください。それぞれが礼拝を通して、その場においての御言葉を通して、生けるキリスト、復活のキリストに出会うものとさせてください。これらの感謝と願いとを、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではその場で共に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 祝祷をいたします。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、共に礼拝を行う者すべての者たちの上に、イースターの喜びとともに豊かにあらんことを。アーメン。以上で礼拝を終わります。